千葉文化放送。はい、どうもどうも、ひろしなんですけれども、最近ですね、映画をポチポチと見に行っておりまして、で、思ったよりも面白かった映画があるので、その話をね、今回はしようと思うんですけれども、図書館戦争って今やってるんですよ。有川博が原作の同名タイトルの映画版ですね。有川博って結構有名ですよね。ちょっと前に阪急電車でしたっけ？で、やっぱり同名の小説が映画化されて、ぼちぼちヒットしていたような気もするんですけれども、もともとファミ通文庫か何かでデビューしたんですよね。だからスタート地点では、まあ、ラノベ作家としてキャリアを始めて、でその後ラノベレーベル以外から本を出すようになってっていう、他にそういう同じような経緯をたどった作家だとおついちとかいて、まあ、ずっとねラノベにとどまってるんじゃなくて、ラノベっていうのをこう一つステップアップする踏み台としてっていう、まあ、成功の方程式みたいなものがあるんですけども、そういったものに乗った作家でして、で結構ね SF テイストの作品っていうのを書く人でもあって、潮の町、空の中、海の底っていう、ちょっとね後ろの2つ、海の中と空の中と海の底かは若干タイトル怪しいんですけどもっていう、まあ、3部作があるんですけども、3部作って言っても話は全然関係ないんですけども、それぞれの間では。で、それがね、なかなかいいんですよ。まあ、それについて紹介する回を作ってもいいぐらいの、特に、空の中ですね、はお気に入りなんですけども、何の話でしたっけ？まあ、その、有川博っていうのは結構いろいろ本を書いてますよと、有名ですよと。で、図書館戦争っていうのもアニメ化もされてるし、割と有名な作品ですよね。何を今更みたいなところだと思うんですけども、僕は原作の、一巻だけ読んでいるんですけども、この映画版っていうのはまさにその原作の一冊目をそのまま映画化したような作品になっておりまして、舞台はですね、まあほぼ現代なんですけれども、パラレルワールドになっていて、大体ですね、まあ昭和までは同じように、僕らのいる世界と同じように進んできているんですけども、昭和から平成になる際に、まあ、まだ平成にならなかったんですよ。聖火って、まあ、正しく化けると書いて聖火っていう年号になってるんですけども、ね、それの、まあ、聖火元年の89年ですねに、メディア涼化法っていうものがですね、国会を通過してしまうんですよ。このメディア涼化法っていうのは、皇族領事を乱し人権を侵害する表現を規制するための法案なんですが、まあ、これがですね、通ることによってメディア涼化委員会っていうものが組織されて、彼らが不適切と判断したあらゆる創作物がですね、取り締まりの対象になると。で、その検閲を受ける際に、まあ、強制的にその書籍が回収されて、で燃やされてしまうというですね、まあ、かなりディストピア的な世の中にですね、まあ、そういう法律が通ってしまったことによって表現の自由が侵害されるというような事態に陥っているんですね。で、このメディア涼化委員会っていうのは武装しておりまして、この有害図書をですね、まあ、検出すると、回収するっていう際に反対すると、妨害するっていうことになった時には、それを実力を持って排除することができるというですね、とんでもない、まあ、組織なわけですよ。で、その結果、本の値段が一冊あたり何千円だったかな、まあ、5000円とか、結構ね、すごい値段になってしまっていて、まあ、なかなか好きに本を買うっていうような状況ではなくなっていると。でも、まあ、そこで規制されている表現っていうのは、僕らにとって必要なものじゃないですか。ね、あの、神がこれはいいもんですよって言った本ばっかりじゃ満足できないじゃないですか。そしたらどうするかっていうと、図書館に行くわけですよ。図書館に行くと、その有害と指定された本なんかもあって、それを自由に読むことができるっていう現状があるんですけども、ではそれがなぜ図書館では許されているかというとですね、図書館には、ね、図書館の自由に関する宣言っていうものがあって、一つ、図書館は資料収集の自由を有すると。二つ、図書館は資料提供の自由を有する。三つ、図書館は利用者の秘密を守る。四つ、図書館はすべての検閲に反対する。というですね、この 4つの、図書館の自由に関する宣言っていうものをですね、根拠としてそのメディア量化法によって、組織されたメディア量化委員会に対して、その法的な根拠を持って対抗することのできる唯一の組織になっているという設定なんですね。そういう中で独立性を保って、図書館が活動して、でメディア量化委員会との間に安定した、均衡が保たれている状態であるかというとそうではなくて、割とですね、危ういバランスに成り立っていて、メディア量化委員会っていうのは図書館に対してもその検閲を行いたいと、悪評を回収したいと、処分したいというふうに思っていて、ちょくちょくちょっかいをかけてくるわけなんですけども、で、その劇中からすると結構昔の話になるんですけども、図書館がですね、会員派に襲われるっていう事件が起こるんですよ。で、それによって利用者にも多数の負傷者、死傷者が出て、で、その図書館のスタッフっていうのも一人を除いて全員が死亡するっていうですね、日野の図書館っていうことになったかな、そういう事件があって、でそれをきっかけにしてその図書館も自衛のための組織を作るということになって、この世界では図書館っていうのは軍隊をですね持っているんですよ。軍隊というか実力行使をですねする部隊っていうものを持っていて、でこの組織っていうのがですね、ライブラリータスクフォースって言ったかな、図書隊っていうものになってるんですけども、拳銃どころじゃなくてですね、軍用の、ライフルがあったりとか、あとは、マシンガンっていうんですかね、機関銃っていうんですかね、この2つって同じものですかね、僕武器には詳しくないんですけども、拳銃よりも、より殺傷能力の高い本格的な武装を有していて、で、ヘリも持っているし、そして、ある程度の人員が、自衛隊のようにですね、訓練を行っているっていう、かなり本格的な組織を持っているんですけども、この図書隊っていうのとメディア了解委員会の実力行使部隊がですね、戦闘を行うわけですよ。で、この図書隊っていうのは専守防衛というのを基本理念としていますので、相手に攻撃されるまでは手を出せないということで、非常に自衛隊をですね、意識させる組織になっているんですけども、で、スナイパーなんかもいるんですけども、たとえヘッドショットが狙える状況であっても直接狙わないと、威嚇射撃だけで傷を負わせないようにするっていう縛りがあるんだけども、相手はですね、バンバン殺しに来るっていう、かなりですね、危険な、そんな、戦いを強いられるんですけども、それだけにですね、劇中でのその銃撃戦っていうものはですね、緊迫感を持って見られると、圧倒的にその不利な状況の中で一体どうするんだっていう風なですね、そういった興味も持続されるわけなんですけども、この映画はですね、その辺の銃撃戦ですね、その部隊同士の戦闘っていうのも、戦争映画ではないんだけれども、割とちゃんとしてるというか、その状況設定がしっかりしていて、でその状況であればこういう感じになるのかなっていう一部ですね、ちょっとヒーローメイター、いやいやそれは死んじゃうんじゃないかなみたいな、そういう活躍をする主要登場人物なんかもいるんですけども、割とですね、嘘がなさそうに見えるっていうのはね、これ評価していいんじゃないかなと思うわけですよ。で、この映画の主人公っていうのはね、女の子なんですよ。NHK の朝の連ドラで、すごく変な設定のがあったんですけども、ヒップホップ大好き少女が下町でおじいちゃんおばあちゃんにヒップホップダンスをしてるっていうような、もう、ハテナマークがいっぱい出るような、そんなのがあったんですけども、それの主演をしていた女の子が、この映画では、主演を張っていて、で、その軍隊というかその図書隊っていうのに入って、で、活躍をするのかな？活躍もするけども、実際にその戦闘において活躍するのはまた別の人だったりもするんですけども、ただその軍隊において、その図書隊において、実動部隊に所属しているので、どんな風な訓練を行っていてっていう、何十キロもあるような荷物を担いだまま行軍をするだとかですね、そういった描写もあったりとかして、あと、柔道がかなり強いということで、バンバンね、人を投げたりとかっていうのはシーンもあって、で、そういう部分はさすがにですね、ちょっと嘘っぽいというか、さすがにこの子はそんなに強くないだろうというふうに思ったりはするんですけど、でもそれは切ないことですよね。風呂の中で女の子が化粧した状態で湯船に浸かってるみたいな、それはフィクションですから、いちいち上げつらいようなことじゃないですよねって言ったような類の、気になる点なんで、目をつぶりましょうか。で、この女の子がなんでその図書隊というですね、危険を伴うところに就職したのかっていうと、 まあ、その昔ですね、まあ、何年か前に高校生だった頃に、好きな本のシリーズの最終巻が発売されたんだけども、その内容に問題がありということで、まあ、その検閲対象になってしまったことがあって、でその本を買いに行って、書店に買いに行ったらば、そこにその本をですね、まあ、回収しに来るっていう、そのメディア了解委員会が来て回収しに来たところにこう出くわしてしまうと。でも自分は本を手に入れたいから守ろうとするんだけども、そうやって隠したところが見つかってしまって、力ずくで奪い取られるっていうのがあって、でそこで、まあ、助けてくれる人がいるんですけども、それがこの、まあ、図書隊に所属している隊員だったと。で、まあ、それに憧れて自分もあんな風になりたいっていうことで入隊するわけなんですね。で、まあ、その助けてくれたのが男の人で、で、まあ、主人公は女の子なんで、まあ、そういったですね、まあ、ロマンス的な要素っていうのもあるんですけども、まあ、この有川博っていうのは、そういったですね、男女の恋愛に関しての、なんていうのかな、名手っていうんですかね、すごく得意な形っていうのがあって、何冊も読んでるとちょっと飽きてきちゃうっていうところあるんですけど、でもね、結構ね、うまいんですよ。彼女の本を読み出して何冊かは結構ね、グッとくるんですよ。これはちょっといいなと、グッとくるなっていうふうにね、僕もね、何度となく思ったんですけども、まあそういった要素があるので、女の子も多分見られると興味を持続することができると思いますし、あとそのアクションだったりとか純益っていう要素もあるんでね、男性もある程度楽しめると。いうことで、まあ、結論的には結構ねおすすめなんで、やってるうちに見てみるといいんじゃないかなっていうことになるんですけども、あとね細かくちょっと気になったというか、印象に残ってる場面についてポツポツと触れていこうと思うんですけれども、名言的なものが結構あるんですよ。例えば、まあ、正論は正しいが、しかし正論を武器にするのは正しくないとかですね、まあ、警察が一応来るんだけれども、そのあんまり仕事をしてくれないと、肩入れしてくれないっていうことで、まあ、形ばっかり来てるっていう状況の中で、体裁のためにここにいるのは構わんが、しかし隅でおとなしくしていろとかですね、僕が言っても全然かっこよくないんですけどね、そういった結構男臭い感じの名言がちらほらとあって、割と熱くなるんですよ。話の終盤で、この図書隊っていうのは武装をしてるんですけども、先ほども言いましたけども専守防衛という理念のもとに結成されておりますので、自分から仕掛けることはできないんですね、外に撃って出ることはできないわけですよ。なんですけれども外にですね撃って出ざるを得ないという状況というのが生まれて、で敷地の外で武器を使うわけにはいかないが、しかし武器なしではどうすることもできないっていう状況があるんですね。でそこでどうするかっていうあたりの力技がですね、まあ、これがまた燃えるわけですよ。どういうシーンかっていうのはね、実際に見ていただくのがいいと思うんで言わないですけれども、そんなには期待しないでいたんですけども、で、まぁ、ちょっとその、ね、女の子同士のやりとりとか、若干たるいなと思う部分はあるんですけども、でも、ね、かっこいいシーンもあったんで、よかったなって思うんですけども、で、この、ちょっと話が変わって、メディア了解法っていうものなんですけども、今、現在に目を移すと、児童ポルノ禁止法の、改正案、っていうのが今問題になってるじゃないですか。でこれもまさに表現規制ですよね。僕はすごく反対なんですけれども、まあ、基本的にその表現の自由っていうものはなるべく尊重されて、中身によってですね細かく規定されるだったりとか、それを恣意的にですね、取り締まることができるなんていう状況というのは非常に好ましくないというふうに思っているんですけども、まあでもそんなに、ね、児童ポルノ禁止法で言われたらばそれはいいことだねって思ってる人っていうのも結構いると思うんですよ。で、そういったですね、無関心な人たちが自分たちにもこう不利益になるというか、市民生活においてはこう利益にならないことっていうのをなんとなく通しちゃうことってやっぱりあるじゃないですか。で、その結果どうなるかっていうと、すごく生きづらい世の中になってくると思うんですよ。窮屈にね、なっていくばっかりじゃないですか。もうちょっと雑で応用でもいいと思うんですよね。なんかね、嫌なこととかあってもそれをすぐに上から締め付けるのってやっぱおかしいと思うんですよね。まあ、現在そういった、まあ、似たようなですね、表現を規制するっていう動きがあったりするわけで、まあ、そういったですね現状ともこう重ね合わせてみると、であとその図書隊っていうものがかなりこう自衛隊と重なって見える部分もあるん でその自衛隊の、まあ、現状のすごくこうアンバランスな軍隊であるにもかかわらずすごくこう縛られてしまっているっていう ですね。まあそういった状況なんかともこう重ねてみると、まあ作り話なんだけども、結構ね、リアリティをですね、感じつつ見ることもできると思うんですよ。で、また話がちょっと変わるんですけども、このお話の舞台になる、その図書館っていうのがあるんですけども、武蔵野図書館とかっていうのかな、まあ東京にある図書館っていう設定なんですけれども、これのですね、その図書館の外観っていうのは、内部もなのかな、水戸市にある、水戸市西部図書館とかっていうところなんですよ。僕はあの水戸が好きなんでちょくちょく行くんですけども、ここはですね、あの過分にして知りませんで、行ったことがなかったんですけども、外も割と、まあ、おしゃれな感じというか、かっこいい感じなんですけれども、中がですね、こう、ちょっとコロッセアム状っていうんですか、こう、すり鉢状みたいな感じになって、何段かに、本棚があるっていうですね、そんな作りになって、まあ、中もこんなに見応えある作りになったのかと思ってですね、今度水戸に行くときには寄ってみたいなっていうふうに思ったりしてるんですけども、他にですね、小田原の方にあるという設定の、情報歴史、図書館だったかな、小田原情報歴史図書館かっていうあの建物があるっていうことになってるんですけども、これっていうのはですね、北九州市立美術館っていうのがありまして、磯崎新の設計による独特の、なんだろうな、ガンキャノンみたいなって僕は思ってるんですけども、そんな形をした美術館があって、そこがですね、この小田原にある美術館っていうことで、画面に出てくるんですけども、なんかそれもね、まだ行ったことないんですけども、かっこいいなと、行ってみたいなと思ってる施設が、そんな風に画面に出てきたんで、ちょっとニヤッとしちゃいましたね。はい。というわけで、まあ、いつも以上に散漫な内容ではあったんですけれども、本日の千葉文化放送はここまで。それではまた次回。